皆さんこんにちは。クロスロードインターナショナル火災協会の松田健太郎です。今日は申命記の26章1節から15節の言葉を通して神様の声に耳を傾けてみましょう。
申命記26章1節から15節。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになったときは、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。そのとき任務についている祭司のもとに行って、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた地に入りました、今日あなたの神主に報告いたしますと言いなさい。祭司はあなたの手からそのカゴを受け取り、あなたの神主の祭壇の前に備えなさい。あなたはあなたの神主の前で次のように唱えなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで大きくて強い人数の多い国民になりました。
申命記というのはモーセの、遺言書のようなもので、これから約束の地であるカナンの地に入っていこうとしているイスラエルの人たちのために残した言葉です。モーセはカナンの地に入ることはできませんでしたが、だからこそ彼らに、イスラエルの人々にモーセが伝えたいと思っていたこと、覚えてほしいと思っていたこと、これから新しいこのカナンの地で生きていく上でどのように神様に従ったらいいのか、そのすべてをこの申命記の中にモーセは込めているんじゃないかと思います。だからこの申命記という言葉はイスラエルの人たちにとってとても大切な言葉だったんですね。今日の箇所もモーセが伝えたかったことの中でかなり大切な部分ではないかと思います。まずモーセはこんなふうに書いています。申命記26章の1節と2節。カナンの地を征服し、そしてイスラエルという国が成立したその時には、そこで収穫された最初の穀物を神様に捧げて礼拝をしなさい。モーセはそのように言ってるんですね。これはどういうことなのかというと、この新しい地で育まれる全てのものは本来神様が与えているもの、神様のものなんだということをあなたたちは忘れてはならない、そのことがこの言葉の中には含まれているわけです。私たちは今自分が手にしているもの、今自分が置かれている環境、それが神様から与えられているものなんだということ、神様が与えてくださっているプレゼントなんだということを実は忘れてしまいがちじゃないでしょうか。なんかそれは自分が自分の力で勝ち取ったものであり、自分が所有する権利のあるものだ、そのように私たちは勘違いしてしまうんですね。そうすると私たちは感謝をするという気持ちも忘れて、もっと贅沢になり、そしてあれも欲しい、これも欲しい、あれも足りない、これも足りない、その欠けているものに腹を立ててつぶやいたり文句を言うようになってしまうんです。すべての祝福は神様から与えられているものなんだということ、私たちもいつまでも覚えていたいものですね。モーセは次にこのように言っています。彼らイスラエルの民がどこから来たのか、どのような民なのかということについてモーセはこの後に話しているんですね。これは私たちにとってどんな意味があるでしょうか。私たちは時としてこんなふうに自分自身の原点を振り返る必要があるんじゃないかと思うんです。 自分はどこから来た何者なのか。それは出身地がどこかとかそういう話ではありません。私たちがもともと罪の奴隷だったんだということ、私たちがまだ神様を知らなかった時のこと、そこに私たちの原点はあったんだということ、そこからいろいろなことがあり、いろんな出来事を通り、いろんな出会いがあって、そして神様を知ることができるようになったんだ。私たちはみんなそういう経験をしているんじゃないでしょうか。皆さんはどんな経験を通して神様を知ったんでしょう。イエス様を救い主として受け入れ、神様との関係を築いていくまでに、皆さんにはどんなことが起こったでしょう。これはつまり救いの証を考えてみようということです。そしてどんな試練を経験し、どのようにしてその試練を乗り越えてきたのか、どうやって神様がそれを乗り越えさせてくださったんでしょうか。私たちはクリスチャンとして生きていることがいつの間にか当たり前のことになってしまって、神様が全てのことを与えてくださり、神様が導いてくださっているというそのことへの感謝を忘れてしまうんです。またクリスチャンではない人たち、まだイエス様を受け入れていない人たちの気持ちを忘れてしまって、無神経な伝道になってしまうことも少なくありません。罪の奴隷だった自分はどんな人間だったのか、どんな状態だったのか、そこにどれだけの助けがあって、どれだけの神様の導きがあり、どんな神様の奇跡が起こったのか、自分の努力や自分の勉強や自分の力によって得たものなんてほとんどなかった、そんなことは何の力もないものだったということに気がついてくるんではないでしょうか。その中で神様、そして他のクリスチャンたちがどれだけの愛を私たちに注いでくださっていたのか、どうやって私たちを導いてくれていたのか、その時の体験を私たちが思い出していくと、それ自体が私たちにとって励ましとなり、大きな力となっていくんではないかと思います。私たちが原点に帰るということ、それは私たちを謙遜にし、神様の恵みを数える良い機会となります。モーセがイスラエルの人たちに伝え、そしてイスラエルの人たちに覚えていてほしかったこと、それはそのようなことではなかったかと思うんですね。私たちも自ら機会を作って、その原点に帰ってみてはいかがでしょうか。そしてそこにあった神様の恵みをどうか数え上げてみてほしいんです。どれだけ多くの神様の恵みがそこにあったか、神様が皆さんをどれだけ愛し、どれだけ支え、どれだけ導いてきたのかということ、その大きさがきっとわかるはずです。その喜び、神様の愛が皆さんのうちに溢れますように。お祈りしましょう。ハレルヤ、天のお父様、皆をあがめ賛美します。私たちはみんな、たとえクリスチャンの両親の中に育てられていたとしても、それでも神様を個人的には知らない、よくわからない、神様から離れている、神様に従えない、従わない、そんな罪人の状態から私たちの人生はスタートしています。その人生の中で、あなたが私たちを導いてくださり、このようにして あなたご自身のところにつなげてくださったことを心からありがとうございます。時として私たちは罪人だった、まだあなたを知らなかった、その頃のことを忘れてしまいがちです。そしてあなたにつながることができた今でも、やっぱり私たちのうちには罪人としての性質が残っているということも忘れてしまうことがあります。どうか私たちがいつでも自らの罪も覚えつつ、それを救い許し、私たちを変えてくださったあなたの愛、あなたの導きを思い出すことができますように、どうかお導きください。必要であればそのための機会、私たちが持ち、あなたに与えられた恵みを数え上げることができますようお導きください。この時を感謝して、この祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧舎出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧舎出版より。